はい、こんにちは、前回からですね、少し主体的な保育っていうのをですねずっと言ってきた中で何かが欠けていたんじゃないかというような話をし始めています。で、前回は不偏暴力というですねトマス・ホープスという人の言葉を紹介して、他の人の自由をどういうふうにですね認めていくかっていうことも考えないと自分だけに主体性があるわけではない、主体的であるべきは自分だけではないんだというようなことを考えなきゃいけないというような話を前回はしました。で、今日はですね、民主的であるっていうことが、なんで大事なんだろうっていう話もしながらですね、ヘーゲルという人ですね、19世紀の哲学者でですね、論理学とか、三段論法、テーゼ、アンチテーゼ、人テーゼっていうですね、三段論法という考え方を出してきた人で、その人が自由の相互承認という話をしてるんですが、その辺もですねご紹介をしていきたいなと思っています。で、民主的なのがなぜいいかっていうのは、いろんな考え方があると思うんですけれども、割と僕は好きなですね、神戸女学院の名誉教授の内田達先生と本をたくさん書かれている先生ですが、この人がですね複雑化の教育論という本を書かれているんですけれども、これ僕割と好きな本で、何度も読み返しているんですが、その中でですねこんなことをおっしゃられてるんですね、市民が子供でも独裁性は機能する、でも民主性はそうはいきませんと。で、途中ちょっと飛ばしますが、民主性はメンバーに大人になってくれと懇願する制度ですと。またちょっと飛ばして、教育制度も同じですと。僕は社会制度をどれも同じ基準で評価します。その制度をきちんと機能させるために制度運用者の一定数がまともな大人であることを必要とすると。そういう制度は運用者の全員が幼児でも運用できる制度よりも良い制度ですとおっしゃってると。要は、独裁制と民主制を比較した時に、独裁制っていうのはですね幼くても、幼児っていうのは比喩だと思う、比喩ですが、幼稚な人間であっても独裁制の中では生きていけるんですね。でも民主制を運用する時、運用する人たちがですね成熟してないと、まともに成熟していないと民主制っていうのは成り立たない。つまり、なんて言うんでしょう、ハードな難しい制度だ、民主制って難しいんだよっていうことです。で、その方が良い制度なんだと。要は高い、位の高いというのか価値の高いというのか、そういう制度であるというようなことを内田先生はおっしゃられているということですね。これは一つの民主制って、要はなんて言うんですよね、価値が高いよねっていうことの、うまい言い方なのかなというふうに思っているわけですが、はい。で、民主的であるってどういうことかっていうと、個人の自由が守られているっていうことが非常に重要なことであろうというふうに思います。で、これは自由っていう表現はややもすると勘違いさせるというか、前回お話ししたように好き勝手していいみたいなイメージを持たせてしまうかもしれないんですけど、自分の人生を自分で選べる、選択できるっていうのも一つのキーワードなのかなというふうに思うんですね。で、これが成立しようと思ったら、自分だけがそれをするっていうのはまずいと、ヘーゲルという人は。自由の相互承認っていうのはそういうことですね。相手の自由も認めるっていう、前回僕が話したような内容と同じようなことなんですが、一人が自分の自由を主張するんじゃなくて、相手の自由もちゃんと認めるっていうことが大事であるということですね。で、これを受けて、前回も少しお名前を出させてもらって、熊本大学の苫野一徳さんという方ですね、が教育の目的としてですね、こういう目的を定義するのはどうだろうかっていうことを提案してるんですね。教育の力という、本がありますので、それじっくり読んでいただいてもいいんですが、ちょっとそこから引用させてもらうと、各人の自由および社会における自由の相互承認の教養イコール力能を通した実質化であるというふうに教育を定義しているということですね。要はそれぞれの人が自分の自由および社会における別の人の自由も含めて相互承認、自由の相互承認をすると、そういう力をつけると。 もしくはそういう力を人々はもともと持っているので、そういうものを、まあ、教育の中でですね、何回も経験していきながら、実行していく、実際にそれを実践する能力を、まあ、高めていくというのか、身につけていくというのか、開花させるというのか、そこが教育の目的なんだというようなことをおっしゃっているということなんですね。まあ、前回も今回も同じような意味合いなんですが、少し言葉が難しいかもしれませんけど、要は自分の自由と他者の自由をちゃんと保障できる力をつけていくことを学んでいくっていうのが教育の目的なんだと。でそこではですね、一般福祉の原理という言葉も使ってるんですが、要は広く多くの人にとってその自由が促進されてるということが大事なんだということですね。自分の自由だけが保障したい、やりたい放題っていうのは、前回も言いましたけど普遍暴力ということで、必ず争いに帰結してしまうということがあるっていうことですね。だから、保育の中でも、最初もちろんやりたいやりたいでやりたい放題の時期ってありますよね、もちろんね。でそれは、まあ、ある意味もちろん仕方がないわけで、それは最初のうちは、まあ、なんていうのかな、まあ、その人の存在を認めるっていうことで、まあ、可能な範囲でですね認めていくわけですけれども、だんだんそれがそれだけじゃダメなんだっていうことをやっぱりこう学んでいくっていうことですね。そこはブレちゃいけないというかですね、そこが前回普遍暴力っていう話を一番最初にしたのは、そうなる、必ずそういうふうに帰結していくことになってしまうので、それをなんて言っていいんでしょうね、ボトムラインというかですね、そうなるんだっていうことを前提に考えた時に、好き放題はダメということがですね、ある意味社会通念として、なんていうの、絶対相対主義っていう、絶対的相対主義って前回話しましたけど、みんな、なんだっけ、みんな良ければみんないいじゃなくて、なんだっけちょっと忘れちゃいましたけど、はい、その人さえ良ければそれでいいんだっていう考え方はそもそも通用しない、そこは暴力に帰結してしまうので、その人が良ければそれでいいっていう話にはならないよねっていうことなんです。原理原則ってやっぱりあるよねっていう話ですね。その時に、まあ、自由の相互承認というのは、ヘーゲルが言ってる自由の相互承認というのは非常に大事な、ボトムラインであると、それが民主的であることの一番の根っこだということを僕らがきちっと理解をするということですね。だから保育においてもそれができるようになる人間に将来なっていく、保育してる間になるのはほらとてもじゃないけど無理だと思うんですね。だけどそれに近いような経験をどうやってしていくか、もしくは将来そうなるように保育の期間、0歳から6歳までの間にどんな経験を積むのがいいんだろう、それはすぐには身につかないんでね、じゃあどんな経験、保育の中で何をしていったらいいのかっていうことは具体的に考えていく必要があると思いますが、これに関しては僕はね非常に大事な提案で、僕はそのトマノさんのおっしゃってることに乗っかりたいなと思いますし、その上でどういうふうに考えていったらいいかということを考えていく必要があるだろうというふうに思っています。はい、なので、紹介をさせてもらいました。はい、ということで、はい、今日はこの辺にしとこうかなというふうに思います。今日もお付き合いいただいてありがとうございました。また近いうちにですね、引き続き続編を紹介させてもらいたいと思います。じゃあ今日のところはこの辺で、それではまた。